換気をお願いいたします。なかなか、なんか梅雨に入りそうで入らないというね、昨日は梅雨かなと思ったら今日はまだかなというような感じですけども、昔梅雨の花は白いというのを聞いたことありますね。梅雨に咲く花は白い花が多い。雨に、まあもちろんアジサイはね、あのカラフルな花ですけど、基本的には白い花が多いそうですね。なんでか知りませんけども、でじゃあどの花かって言われても困るんですけど、なんかそういう話を聞いて、あ、そうなんだと思ったことだけ覚えてですね。梅雨の花ってどんな花があるんですかね。ですかね。クチナシは一番ね、なんかよく聞きますけど、白いですよね、確かにね。まあ神様がその時々に応じて、私たちの目やね、またあで梅雨の花はなんか香りが割と強いというかな、なんか、このジメジメとした中でこう時々爽やかな香りがねこう漂うように作っておられるのかなと思ったりもしますけれども。与えられた季節を共にね楽しみたいと思います。では、窓を閉めてください。今日も預言者の声ですね、旧約聖書の預言者たちのお話を続けてまいりたいと思いますが、今日からですね、ようやくいわゆる預言書のお話になります。これまでは預言者たちのお話をしてきたんですけれども、実際にその書物を書いた預言書ですね、そしてその預言書を書いた預言者たちのお話に入りますけれども、旧約聖書で預言書と言われておりますのは今ここに出ております、書物でありますけれども、いわゆる大預言書と小預言書に分けられておりまして、この大小はボリュームの違いですね。で、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルはどっちに入るかなって感じですが、台の方に入れてますけども、割とボリュームの大きい4つ、そして、ホセアからマラキまでのボリュームの小さい12の、預言書が、あります。で、この預言書の並び方っていうのは、必ずしもこの時代の順序というわけではないものがいくつかありますけども、基本的には大体こう年代順に並んでいるんじゃないかなと言われておりますが、先ほどっていうか街道の後ろに置いときましたけども、皆さんに今日は年表をですね、簡単なイスラエルの年表を作って、お配りしておりますが、こういうやつですね。これはイスラエルの年代と、そしてそのいつ頃じゃあ預言者たちが活躍したのかということが、記されております。ない方は今配ってもらってますけれども、で、こっちまとめたものはここにあるんですけれども、大体イスラエルの歴史っていうことになると、統一王朝、そして分裂、南北朝、そして北が滅んで南朝だけになり、で保守期があって帰ってくるというですね、これは大体500年間ぐらい間に起こってます。紀元前の1000年ぐらいから500年ぐらいまでの間に起こっている出来事でありまして、もちろんその前からあるんですけどね、イスラエルの歴史は。それこそアブラハムが召された時からあるわけですけども、預言者の歴史ということになると、いわゆる統一王朝時代の、サムエルがですね、いわゆる最初の、預言者と言われた人ですけれども、それから、ダビデに罪を指摘したナタンという預言者がおりまして、そして例のソロモンの問題によってね、国が2つに分かれて南北朝になるんですね。で、南北朝の時代の北王国で活動したのが、これまでお話をしてきたエリアとエリシャというですね、この預言者ですが、この2人は聖書を書いておりません。 活動しただけの人たちでしたね。で、今日からお話をするのはその後の預言者たちで、この後の預言者は預言書を書いてるんです。自分で書物を、まあ、自分で書いたのか、あるいは他の人が書いたのか分かりませんが、まあ、ほとんどは自分で書いた、まあ、記録されている預言者たちでありまして、で、今日お話をするヨナっていうのがですね、この大預言書、小預言書を含めた聖書の預言書の中ではおそらく一番最初のもの、一番古いものと思われているものなんですね。なんか意外な感じしますけどね、ヨナが一番古いのかって感じですが、で、まあ、その後、アモス・ホセアというのが北王国の、まあ、ヨナも含めて北王国の預言者ですけれども、で、北王国が滅亡する前後に南王国で活動したのがイザヤでありミカですね。そしてその後北王国が滅んだ後、南王国だけになった時に活動したのが、ナホムとゼファニアという預言者、そして保守期に活動したのがハバクク、エレミア、エゼキエル、そしてダニエル、まあ、ダニエルは、ペルシャの、まあ、バビロン、ペルシャで活動した預言者ですけどもね。で、帰ってきてからハガイ、ゼカリア、マラキという、まあ、こういう時代背景がそれぞれにあって預言がされたということですね。で、預言っていうのは神様がその時代に、その預言者を通してその時代の人たちに語っているわけですね。原則的には、まあ、もちろんその中には過去の物語があったり未来の預言も含まれているわけですけども、当然だからその時代のその預言者が生きた世相というか時代背景が、深く関わっているので、だからこの預言者はいつの人かっていうことが分かってないと、その預言書を読んでもちょっとピンとこないというところがあるので、まあ、こういうものを作ってみました、はい。まあ、前から作りたいなと思ってたんですけど、こういうにちょっと隙間があるので、なんか皆さんここにいろいろ書き込んだりなんかしてですね、まあ、使っていただければいいかなと思っております。で、今日はその一番古いヨナ書ですね。まあ、ヨナ書についてはね、皆さんもよくよくご存知の非常に有名な預言書ですけれども、この全ての預言書の中で一番変な預言書です、まあ、変なって言うと怒られますけど、一番変わった預言書なんですね、他の預言書と比べて もう本当に珍しいことだらけという預言書なんですね。で、そもそもこのヨナというのは、ニネベに行って預言するように命じられるんですね。で、まあ、そこからして変なんですよね。ニネベっていうのは、まあ、これからお話しますけれども、敵国アッシリアの首都なんですね。預言者っていうのは基本的にそのイスラエルの中で活動してます。まあ、イスラエル北王国であったり南王国であったりするんですけども、まあ、ダニエルはその捕囚地で、預言してるので、わざわざ行って預言してるっていうのはヨナだけなんですよ。しかも外国まで行ってる。主の言葉がアミタイの子ヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ。彼らの悪は私の前に届いていると神様がおっしゃるんですね。ニネベの悪が自分のところまで届いてるから、お前行って、町で預言しなさいって神様おっしゃるわけですよね。じゃあニネベというのはどういうところかというと、アッシリア帝国の首都、まあ、当時のことなので首都っていう考え方が、ね、あったかどうかはあれですけど、まあ、一番大きな町であったところですね。で、まあ、当時このアッシリア帝国っていうのは、アッシリアってもっと古くからある国なんですけれども、この時代、700年800年ぐらいには一番この隆盛を極めていた時代なんです。そのまあ中心都市でありました。で、この同じヨナ書の3章3節にも、ニネベは非常に大きな都で一回りするのに3日かかったと。広島市ぐるっと回るのに3日はかからないですよね、旧市街はね。まあ後から付け足した朝北区とか朝南区とかね、まで加えるとまあ3日かかるかもしれませんが、それでも3日はかからんかな、でも3日かかったと、まあ、ちょっと大げさですけども、それは非常に大きな町だったと。で、ニネベの、実はニネベについて予言した預言者というのがいるんですよ。ナホムっていうのがね、後で出てくるんですけども、 ナホム書にはですね、災いだ流血の町は、町のすべては偽りに覆われ略奪に満ち、人を餌食にすることをやめないって書いてあるんだよ。それぐらいひどい、まあ、極悪非道の町だったということなんですね。で、アッシリアという国は非常に攻撃的残虐だったと言われてるんですね。その町の中心地なので、神様はこのニネベがあまりにもひどい悪に満ちているから、あそこへ行って予言しなさいとおっしゃるわけですね。で、実はこのイスラエルにとっては、当時の当面の敵は、これまで何度もお話をしてまいりました、アラムなんですけど、すぐ北にあったその向こうにこのアッシリアがどんどん勢力を拡大してきて、もう今にも攻め込まれそうな、そういう状況だったんです。でイスラエルにとっては最大の脅威だったんです、実はアッシリアは。で740年にイスラエルには初めて攻め込んだっていうのが、列王記の下の15章かなんかに出てくるんです。だヨナが予言した40年ぐらい後なんですけどね。で722年に実はこの北王国アッシリアに滅ぼされてるんですよ。だからイスラエルにとっては、一番恐ろしい敵なんですね。そこの中心都市に予言に行きなさいって神様はヨナにおっしゃったわけですね。だ当然ヨナは行きたくないですよね。神様が今から滅ぼそうとされてるんだから、自分が行って悔い改めちゃったら滅びなくなりますからね、行きたくないですよ。その自分の国を売る行為でもあるし、なのでヨナは、主の命令に背いて逃げようとしたんです。ニネベが怖かったわけじゃないんですよ。それもあったかもしれませんが、でもそもそも敵の国にね、せっかく神様が今から滅ぼしてくれるんだから悔い改めろって言う必要ないですよね。ほっとけば滅びるわけですから、ラッキーという感じですよね。だから、反対側の方向であるタルシシュっていうのは、スペインのことだと言われてますけども、こうニネベと逆方向に逃れようとしたんですね。だから敵国を助けたくなかったというのが、一番の理由だと思います。ところが、ご存知のようにですね、この船が嵐に遭いましてね、これは主が大嵐を送られたわけですけども、海に向かって放たれたので、海は大荒れとなり、船は今にも砕けんばかりとなったというですね、なんか講談の語り口調みたいな翻訳になってますけども、大荒れになりまして、そこでなんでこんなことになったんだという、当時のことですから、きっとこれは何かのたたりじゃないかと、神がお怒りではないかというようなことで、くじ引きをいたしましたところが、それがヨナに当たると、で、当然ねヨナは知ってるわけですよ。私がニネベに行くのを拒んでタルシシュに逃げてるから、神様が、足をこんな目に遭わしとるんだなと、罰が当たったんだなというような感じですよね。でもヨナは何と言ったかと、じゃあ私の手足を捕らえて海に放り込めと、そうすれば海は穏やかになる。これどうしてこう言ったかと思います？殺してほしかったんですよ。自分が死ねば、ニネベに誰も行かないから滅びるじゃないですか。だから身をもってね、自国を守ったんですよ。立派なことですよ。決して彼は気が小さかったとか怖がったというわけじゃないと僕は思います。ヨナのことを思って言ってますけども、自分がここで死んだら、ニネベは滅びる、アッシリアは滅びるから、いいじゃないかというようなことで自分を捕らえて海に放り込んでくれというわけですね。これが地図ですね、皆さん。これアッシリア帝国がね、一番最大だった頃の地図ですね。でエジプトも支配下に置いていた時もあったと言われていて、でニネベってのはここですね、これ今だったらイラクなんですかね、で、イスラエルこの辺りですけども、だからアッシリアがもう攻めてきそうになってるんですね。だから実際のアッシリアの国はこの辺なんですけども、どんどんこう拡大していって、でヨナが船に乗ったヤッファというのがここなんですね。そしてタルシシュは この辺です。こっち スペインですから、だから真逆に言ってるでしょ、真逆に、逃げようとしたということが、よくわかりますね、はい、タルシシュですけれども、で海に、投げ込まれたヨナですが、ね、ご存知、魚に食われるんですね、これはあのピノキオの元話というふうになってますね、はい、ヨナの手足を捕らえて海へ放り込むと荒れ狂っていた海は静まった、ね、やっぱり神の怒りは収まるわけです。でヨナはもうバーンと放り込まれて、おしこれで俺死んで、ね、ニネベは滅びて、ラッキーと思ったかもしれませんが、ガーッとなんかに食われてですね、そしてうわーってなってる瞬間に、あれ息ができるみたいな、でなんかすごい動いてるし、魚の腹の中だと、実際にどんな魚だったかという研究がいろいろされてますけども、はい、あのなんかクジラでこういうことはあるらしいですね、実際に、はい、あのクジラのどこかにこう、まあ、飲み込まれてというか、でしばらく生き延びたとい う実際の例があるそうです、ね、まあ、クジラはあの、酸素を吸い込むので、それであの運よく生き延びたっていう話はあるそう。ただこれ地中海の話なんで、地中海には基本あんまりクジラはいないそうなんですよ。神様はそのためにわざわざこう南氷洋から大きなクジラをこの時のために、私が大好きな、シロナガスクジラからですね、まあ、ちなみに僕はあのクジラが大好きなんですよね。この世界の生き物の中で一番好きなのはクジラなんです、だからクジラを見るとあのもう興奮してしまってですね、なんで好きかと言われても困るんですけども、だからこれはきっとクジラじゃないかと僕は思ってるんですけどもね。で飲み込まれまして、で3日2晩、腹の中にいたということですね、まあ、この話はまあ後にイエス様がね、自分のよみがえりのことをヨナの印だっておっしゃったことですけれども、でこの腹の中でヨナは悔い改めました。まあそりゃそうでしょう、まあ、もちろん国のために、主の命令に背き、またさらに、死のうとまでしたけれども、やっぱりさすがにですね、魚の腹の中で3日間こんなになってですね、苦しい思いをしている中で、彼は悔い改めました。まあ、2章にね、その彼の悔い改めの祈りみたいなのを詳しく書いてありますけども、まあ、その一部ですね、ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げていったと、苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。だからやっぱりこう沈みかけて死にそうになった時に助けてください言っちゃったんですよ多分ね殺してくれとは思ったけど、多分助けてくれって言ったらこの魚が備えられて助けられたと、うん、だから私は生贄を捧げて誓ったことを果たそうと言ってですね、だからまあ彼は神様の命令に従わなきゃいけないなと、そこで悔い改めたわけですね。で神様は魚に命じてヨナを吐き出させました。そしてその後再びまたね、ヨナにさあ大いなる都ニネベに行って私がお前に語る言葉を告げようとおっしゃるんですね。で今度はヨナは反抗しませんでした。もう二度と魚に食われたくないですから行けって言われて、はいということでですね、ニネベに、参りました。そして、ニネベね、初めて行った敵国アッシリアのね、極悪非道の町ですから、どんなことになるかなと思いましたけども、彼ももう腹決まってますから、この時ね、どんなことになろうと私は神様からの言葉を告げないけんと思って行ってますから、一日分の距離を歩きながら叫んだ。そして言った、あと40日すればニネベの都は滅びると。まあ、普通に考えたらね、こんなどこの生まれ物かわからない変なおじさんがやってきて、ね、あと40日すればこの都を滅びると言っても人々信じるわけないですよね。私が今から本通りに行ってね、40日にしたら広島滅びると言ったら間違いなく警察か救急車が来ますよね、うん、何言ってんだお前って、変なやつおるなという。ところがこのニネベの人たちはですね、この話を聞いて悔い改めちゃったんですね。しかも王様がお触れを出しまして、 全ての人にですね、人も家畜も荒野の馬と、家畜っていうのはちょっとねどうかなと思いますが、荒野の馬とひたすら神に祈願せよと、おのおのの悪の道を離れその手から不法を捨てよと王様が勅令を出した。どうしてでしょう。謎ですね。まあ、ヨナが腹の中に3日いて出てきたっていう話は当然ニネベの人は知らないですよね。 YouTube 配信あったわけじゃないですから、ね、全然知らないし、でなんかヨナがなんかこう半魚人みたいになってたとかそんなことも考えられないし、でもヨナのメッセージがニネベの人たちに響いちゃったんですね。でこれはね、ヨナはね本当に驚いたと思います。だから神様に行けって言われてメッセージを伝えに行きましたけども、そして言われた通りに40にすればこの町は滅びると叫んだけども、ヨナは、ね、私がヨナだったらですよ、そんなこと言ったって信じるはずはないと、ね、きっとこいつらは神様の言われた通り滅びるんだ、へーへーとか思いながら、それでもまあ言ったと思うんですよ。でもね、悔い改めちゃったんです。やっぱこれは何らかのね、やっぱりここに神様の介入があったとしか思えないですね。まあいずれにしてもこの悔い改めたので神様は災いを思い直された、思い直され、ニネベの人々の姿を見て主は思い直され宣告した災いを下すのをやめられたと書いてある。面白くないですよね、ヨナは。こいつら絶対わしの言うことなんか聞かずに悔い改めるはずはないと思っていたのに悔い改めちゃったんですよ。王様から下々に行った家畜まで荒野をかぶって悔い改めちゃってですね、牛まで悔い改めどうやったのか分かりませんが、まあでもね、でそこで文句言うわけですよ、神様に。私にはこうなることが分かっていましたと、ね、神様、あなたはこいつらが悔い改めたらお許しになるとは分かってましたよと、あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み災いを下そうとしても思い直される方ですと。だヨナは神様のことをよく知ってる。あなたは忍耐深い恵みと憐れみの神様だから、極悪非道の2年目の人たちでも悔い改めたらあなたは災いを思い直されるということ、わしは分かっとったからやりたくなかったんですと。で、主よどうか今私の命を取ってください、さあ殺せという。それはだって彼は自分のね、国イスラエルの人たちが、まあこの2年目が滅びなかったことでまた脅威にさらされるかもしれないと、そういう思いもあったでしょうし、ね、自分がやったことでニネベの人が悔い改めてしまった、ああっていう思いもあったでしょう。どうか殺してくれと、生きてるより死ぬ方がマシだってですね、どっかで聞いたセリフですこれね、エリアがイゼベルに命狙われた後言った、一回こんなセリフ入ってますね、殺してくれみたいな。まあ、ここで神様は、あ、でこのあとですね、あ、ヨナはそれでも諦めきれずにこの町の郊外に小屋を建てて災いが下るのを待ったんですよ。なかなか諦め悪いですヨナは。そういう意味では殺してくれと言いながら、いや荒れても、まあ、私の想像ですけど、まあ、ちょっと悔い改めてるけどニネベの連中絶対本性を表すでと、でボロが出たら神様の災い下るんじゃないかなと思って、高みの見物を決め込んだんじゃないかなと思いますね。で神様はそれをご覧になってですね、ヨナに対する教育をなさいました。これはなかなか面白いですね。トウゴマという木を生えさせて、まあ、影を作られたんですね。トウゴマっていう木は、まあ、僕も現物は見たことないんですけど、割と葉っぱの大きい木で、まあ、調べたらネットで調べて出てきますから見ていただいたと思いますが、で、まあ、自分で小屋は建ててたけれども、まあ、掘ったて小屋であんまり、涼しくなかったんでしょうね。神様はこの塔ごも生えさせて、涼しい環境を作られた、でヨナの不満は消えるんですよここで。 単純な人ですよこの人ね殺せと言ったりね、滅ぼされんかなと思って高みの見物決め込んで、でも熱い熱い言うとったんでしょうね。で神様が頭部を生えさせたら、ああ涼しいな、あ神様ありがとうございますみたいな感じで、不満が消えると。でこの頭部の木大いに喜んだ。ああよかったよかった、ああこれでまだしばらくは高みの見物できるなみたいな。ところが神様は今度は虫に命じてこの木を荒らさせて枯らせるわけですね。今度は虫が張ってまいりまして、この桃花の木をガバガバ食べて枯れてしまうと。さらに焼けつくような東風をこの吹きつけられたと書いてあるんですね。まあ吹きつけられたわけですけども、まあヨナはぐったりとなってですね、死ぬことをまた願いますね。生きているより死んだ方がマシですと。どうなったんですかこの人はね。生かせとか殺せとか、あなかなか忙しい人ですね。でも皆さん、これは一言じゃないんですよ、我々も同じことやってるんですよ神様に対してね、もう神様もう無理です殺してくださいとかね、ああちょっと楽になったら、ああよかった神様ありがとうございますとか、まあ考えてみたらね、よくやってるようなことなんですよ。で死ぬ方がマシだとこう言うんですね。でそこで神様の、一言ですね。すると主はこう言われた。お前は自分で労することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたこの桃駒の木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだからと、これズバッとここで最後の決め台詞。お前遠駒一本で生かせ殺せ言うとるけれども、このニネベの町には12万人以上の人間がおるんだと。右も左もわきまえぬと、まあ確かに極悪非道かもしれんけれども、ね、彼らは自分のやってることは分からずにいるんだ。だから彼らを滅ぼすのを惜しむのは当然のことじゃないかと。遠駒一本で惜しんどるお前に比べてわしがどれだけ辛い思いしてるかと神様おっしゃるわけですね。まあ、それでヨナも、まあ、おそらくここで観念して、ああ分かりましたと言って、まあ、ヨナ書は終わるわけですね。まあ、なかなか面白い、本当に面白いお話で、まあ、最初にも言いましたけども、この全ての預言書の中でおそらく一番面白いです。これ一番最初に一番面白いにやっちゃったんですね。後がつまらないということじゃないんですよ、非常に短いんだけれども、よくよくこう構成されて、そしてまあ、面白い興味深いお話ですね。でまあヨナ書の、まあ、特徴として他の預言書との比較もありますけれども、挙げられることはですね、第一にこれ海外というか異邦人に対する預言なんですね。で基本預言書というのはイスラエルの人たちに対して語っているものです。でその中に、異邦人についての預言が記されていることはあります。アッシリアに対してとか、ペリシテに対してとか、アラブに対してとかの予言もありますけど、わざわざ直接そこに行って予言しているのはこのヨナ書だけです。他にはないです。で確かお正月かその前にお話をしたアモスという予言者は南ユダの人ですけれども、わざわざ北イスラエル行って予言してますけれども、その程度ですね。ちょこっと隣国に行ったと言いますが、わざわざニネベまで行って予言してるってですね、これはもうヨナ書だけです。他はいろいろ見ていただいてもね、ないんですよ。それから予言者個人の体験が用いられてるんですね。まあ、彼自身がイエス様、神様の命令に背いて船に乗って嵐にあって魚の中で3日間苦しんだとかですね、そこから助けられたとか、それからこの遠駒の体験とか、そういう彼自身のいろんな経験を通して、それがこの予言の内容に反映していくと。体験を通してね、主の思いを彼自身が、預言者自身がこの学ぶんですね。実際こういうことは他の預言者にもあります。ホセア書とかね、エゼキエル書とか、すごい、まあ、不思議な変な体験をさせられている預言者もいますけれども、 まあでもね、魚に飲まれたのはもうヨナだけですから、非常にユニークですね。こういう預言者個人の体験を通して、こう神様が自らを啓示されているというのがヨナ書の特徴。そして最後に、このまあニネベの人たちに対するこの預言なんですけれども、そのことを通して神様が人類全体に憐れみを持ってらっしゃるということが啓示されているんですね。これも他の預言書っていうのは、イスラエルの民に対する神様の憐れみはよく語られるんですよ。特にエレミア書とかね、ホセア書とか有名ですけれども、まあ、イザヤ書にもそういうメッセージがありますが、どれほど私がイスラエルの民を愛しているのかということを預言者を通して語られてますけれども、このヨナ書においてはイスラエルの民は全然ね、眼中にないというか、ニネベの極悪非道のニネベの民を神様は救われたということで、これは異邦人に対する憐れみ、まあひいてはこの全人類に対する神様の憐れみは等しくあるんだということが述べられるんですね。これも、まあ、ヨナ書の特徴というか特異性ですね。本当に特殊な預言書だと思います。最後にこのヨナ書の現代的な意義ですね、これを今私たちが読むことでどんなことが教えられるかということをまとめて終わりたいと思いますが、まずやっぱりこの神様は私たちの体験を通して私たちにさまざまなことを教えて、それをご自分の御業に用いられるということをこの教えているんだろうと思います。まあヨナのようにね、魚に食われて3日間ということはないと思いますけれども、それでもまあヨナの気持ちがね、右に行ったり左に行ったりしながら、でも神様はそれを用いて、最終的にはご自分の気持ちをヨナに教えられるわけじゃないですか。最終的に神様はだからニネベの民を救われたと同時にヨナを教育されたんですよね。ヨナに主ご自身の気持ちを教えられてるんです。でこれはこれからもずっとお話しすることですけど、実は預言者っていうのは神様のメッセージを人々に伝えるんだけども、一番学習してるのは預言者自身なんです。そのことを通してヨナはまさにその代表格ですね。まあ、私たちもさまざまな経験をこの人生でするわけですけども、まあ、ヤコブはね、私たちの兄弟たち、私の兄弟たち、いろんな試練に出会う時はこの上ない喜びと思いなさいと、まあ、ちょっときついこと言ってますけども、まあ、でも私たちの人生の経験を通して神様はいろんなことを私たちに教え、そしてそのことを用いてくださるんだということを、まあ、ヨナは教えてくれているんだと思います。それ2番目にはですね、やっぱりこれは主の憐れみは全ての人々に等しく望むんだと。だからニネベなんてのはもう一番最悪の人たちですよね。でも神様は彼らを憐れまれたということを通して、神の憐れみは全ての人に等しく望むんだと、まあ、考え方によってはえらい不公平じゃないですか。神様はね、ニネベの民を救われるのはあんなひどい連中、ほっとけいいじゃないですかと思うけれども、神様の目から見たらみんな一緒なんだと。手元書にあるように、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられるというのは事実であるということですね。そして最後に、この福音は自らの足で届けなさいということを教えているんだと思います。わざわざ神様はこのヨナをですね、ニネベまで行かせた、ね、しかもあの魚の経験までさせて行けと、で行ってその町で伝えなさいと。でもニネベは、まあ、あの途中で言いましたけど、ヨナはニネベの人たちが悔い改めると多分思ってなかった。でも言ったら、語ったら悔い改めたんですね。行きたくないところに行くように命じられるかもしれないということです。いや、むしろその方が多いかもしれません。いや、神様、あの人のところなんか行きたくありませんと、あの人になんか伝えたくありませんというような時にこそ、そういう人にこそ私たちは使わされるかもしれないですね。でも私たちが伝えるメッセージは普遍でありまして、それは復活、キリストの復活ですね。まあ、ヨナは、まあ、もちろんその自分が語ることでニネベの人々が悔い改めるとは思ってなかったかもしれませんが、 やっぱり彼にはこの魚の3日間という体験があるんですね。だから神様がやると言われたことは起こるんだと、神様のその奇跡を自分自身が体験してるから、まあ、彼は大胆にニネベで語れたんだと思います。私たちにもそれぞれに与えられている復活体験があるはずなんですね。イエス様に出会って救われた体験、それが私たちが伝えるべき、だから私たちの足で行かなきゃいけない。自分の体験がこの福音の土台にないといけないんですよね。そうじゃなくて誰が言ってもいいんですから、誰がやってもいい。それがそうじゃなくて、私たちがそこに行かなきゃいけないのは、私たちの復活体験である信仰体験がその語るべき福音に力を与えるからですね。そういうことをこのヨナ書は教えてくれていると、私はこのヨナ書を学びながら思いました。これは何かの教会の絵本ですけどね、このなかなかいいでしょこれね。トウゴマがね枯れて、でヨナがちょっと赤い顔になってですね、暑くてね、で主がね、このましてこのニネベの町を惜しまないでいられようかと言われて、彼は呆然とこの町を眺めているという、ね。はい、お祈りしましょう。天のお父様、今日は預言書の最も古いものだと思われるヨナ書のお話をさせていただきました。よく知っているお話ですけれども、しかしまたさまざまなことを読むたびに教えられる預言書でありました。私たちは今それぞれがあなたからメッセージをいただき、また信仰の体験をさせていただいておりますが、そのことを用いてどうぞ私たちを使わせてください。私たちの足が向かわなければ福音が伝わらない人たちも大勢おりますが、神様が私たちを用いて語られるならば、私たちの思いを超えて神の働きがあると信じますので、どうぞ用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。